婚姻の聖書の箇所はマタイによる福音書5章の13節から16節です。あなた方は地の塩である。だが塩に塩気がなくなれば、その塩は何によって味付けがつけられよう。もはや何の役にも立たず、外に投げ捨てられ、人々に踏みつけられるだけである。あなた方は世の光である。山の上にある町は隠れることができない。また灯火を灯してマスの下に置く者はいない。食材の上に置く。そうすれば家の中のものすべてを照らすのである。そのようにあなた方の光を人々の前に輝かしなさい。人々があなた方の立派な行いを見て、あなた方の天の父を崇めるようになるためである。以上です。では、地の塩、世の光と題して宍戸先生にメッセージをいただきます。
ただいまマタイによる福音書5章13節から16節をお聞きしました。13節と14節をもう一度読みします。あなた方は地の塩である。だが塩に塩気がなくなれば、その塩は何によって塩味がつけられよう。もはや何の役にも立たず、外に投げ捨てられ、人々に踏みつけられるだけである。あなた方は世の光である。山の上にある町は隠れることができない。マタイによる福音書の三条の説教5章から7章まで続く主イエスの御言葉、その冒頭を飾るのは幸いの教えでした。3節から12節までには、神の子として召された人たちがどういう人たちであるのか、その在り方が教えられていました。で、今日の箇所では、その幸いな人たち、幸いな神の子たちがこの世においてどのような働きをなすのか、そのことが教えられています。この世においてキリスト者はどのように振る舞ったらよいのか、この問いを持ちつつ、聖書の言葉に耳を傾ける私たちに、聖書は驚くような答えを与えてくれます。つまり、私たちはこの世において何かをなすべきだと考えるのではなく、ただ神の子としてあり続けさえすればいい。それが取りも直さず、この世におけるキリスト者の働きなのだと。あなた方は地の塩である、世の光であると記されているのであり、これからそうなるようにそう努力していきなさいと、理想や目標が示されているのではないとよく説明されます。その通りだと思います。地の塩であり続けること、世の光であり続けること、キリスト者の使命はここにあるというふうに主がお語りになられますけれども、塩であり続けるとか光となり続けるというのはどういうことでしょうか。あなたたちは幸いな人たちだ、なんと幸いな人たちだろうというふうに語ってくださった主イエス・キリストは、同じようにここでは、あなた方は今この時地の塩である人たちだ、今この時世の光である人たちだというふうに言い切ってくださっています。なぜそんなふうに主がおっしゃり、また断言してくださるのでしょうか。で、この言葉はキリストの弟子たちに語られた言葉です。つまり、教会の群れにかけた、か、当てて届けられた言葉です。私たち一人一人が、また教会が地の塩、世の光である、今この時にそうされているというふうに聞かされています。けれども、私たちのうち誰が自ら地の塩、世の光になろうと、弟子となろうと、自分の力でそうなろうとあらかじめ決めることができたでしょうか。 私たちは本当に不思議な神の御業によって自分の思いを超えて御旨によって招かれて今があります。何の資格もないのに主の憐れみによって招かれ主のものとされました。ですから地の塩を世の光であるという宣言はもっぱら主イエス・キリストの側に根拠を持つもの、主が一方的にそのように私たちに向けて語ってくださったものです。私の弟子として生きるあなたは地の塩を世の光だというふうに主が語ってくださっています。それで私たちは自らがキリストの弟子とされていること、地の塩を世の光とされている、そしてそのように主から言っていただいたものであるということ、そういう自らの姿を繰り返し何度も知らされていくということになります。地の塩を世の光、この両方の言い方に共通している点は何でしょうか。それは地の塩も世の光もそれぞれ物質としての存在が知られるというよりも、塩また光としての効き目を表すということによってその存在が知られるという点です。つまり塩の役目は食物に味をつけたり、また腐敗を防ぐというもので、自分だけで存在していても意味はありません。食物に何らか働きかけるということでそれを生かし、また腐敗から守ります。コロサイの信徒への手紙の4章の5節6節には、時をよく用い外部の人に対して賢く振る舞いなさい、いつも塩で味付けされた心よい言葉で語りなさいという言葉があります。で、古代の世界において塩で味付けされた言葉という言い方は、意味のあるまた深い内容を持つ言葉、塩が適度に効いたおいしい料理のような言葉を意味していたと言われています。味をつける塩の性質を用いて語られた言葉です。で、そのようにこの世界に味をつけるキリスト者として存在する、塩が存在することでこの地上が良きものへと変えられていく、そのような存在とされているというのです。腐敗を防ぐという役目もあります。腐敗を防ぎそのものを守り、変わらないものにするというところから、変わらない神の契約というところに結びつけられて、神の契約を表すのに塩の契約という言葉を使う場合があって、例えば民数記の18章などには、これは主の御前にあってあなたとあなたと共にいるあなたの子孫に対する永遠の塩の契約であるというような言葉があります。キリストの弟子は世の中を腐敗から守り、また滅ぼされることのないように罪と悪に落ちてしまうのを防ぐ防腐剤のようなものとしてこの世に入れられています。クリスチャンプレゼンスという言葉がありますが、キリスト者がそこにいるということ、存在する、ただそれだけでこの地上を住みやすくし、同時にこの地上が人間の罪によって完全に腐敗し滅びてしまうということがないようにする、この世界にとってこの社会にとってキリスト者がいるということ、家庭にまた職場に地域に存在するということ、キリストの香りを放つ人がそこにいる、それがどんなに大きな意味を持つかということを主の言葉から知らされています。もとより私たちは信仰生活をするということが自分のためではないというふうに知っているつもりですけれども、ここでの主の言葉はキリスト者の信仰生活が世界にとって絶大な意味を持つという本当に大きなことであると そのことがを教えてくれています。キリストの弟子がいるということ、存在している、塩の役目を果たす、それは私たちが世界の中で多くの人に紛れるようにして生きている感覚とは大きくかけ離れています。私たちは世界や社会、家庭や職場を守るような働き手として、キリストの弟子として生きるように招かれています。キリスト者の少ない日本においては、孤独を感じさせられる機会も多いわけですが、神はその地その場を支えるために、このような私たち一人一人を選んでくださり、その場へと使わせてくださっています。それは本当に大きな恵みであり、また私たちに与えられている使命であるというふうに思います。光についてはどうでしょうか。世を照らすということによって、光は世の姿を見えるようにします。あるものを光が照らし出すことによって、それが明るみに出されます。この世の光は、この世がどのような姿をとっているかを見せる、そういう働きをします。隠されているものをあらわにし、覆われているものを明るみに出します。美しい花と棘のある花を区別します。もし光がなければ、世の姿は隠されたまま、明らかにされることなく覆われています。真の姿を照らし出す光の存在は、そこにあるのとないのとでは大きな違いがあります。で、先ほど読みました13節には、塩に塩気がなくなれば、その塩は何によって塩味がつけられよう、もはや何の役にも立たず、外に投げ捨てられ、人々に踏みつけられるだけである、というふうにありました。で、神の子とされたキリスト者には、塩の役割があります。しかしその役割はしばしば見失われがちになり、塩であり続ける、そのことを忘れてしまうということも起こり得ます。塩はあくまで食物に味をつけ、また腐敗を防ぐという役割を持っているのであり、それ以上のもの、自分がもっと見事な働きをしたいと傲慢になってしまうのは大危険なことです。あくまでも自分が食物を生かす存在として、塩は食物になることはできず、食物を生かすものとして、そのようにして存在するものだと。で、ここでも塩であり続ける、塩の役目を忠実に果たし続けるということが求められています。塩である、あり続ける、塩であるということを捨ててはいけないのですけれども、同時にそれ以上のものであろうとしてもならない。このことはとても難しいことのように思います。パウロがローマの信徒への手紙の12章3節のところで、私に与えられた恵みによって、あなた方一人一人に言います、自分を過大に評価してはなりません。むしろ神が各自に分け与えてくださった信仰の度合いに応じて慎み深く評価すべきです。そういうふうに語っている12章の3節のところがありますけれども、私たちは神が私たちをこの世に置いてくださる、その御旨を信じて、自分に与えられている場所で、与えられているもので傲慢になることなく、それぞれの働きをなすように招かれています。14節には、山の上にある町は隠れることができないという言葉があり、15節には、また灯火を灯してマスの下に置く者はいない、食台の上に置く、そうすれば家の中のものすべてを照らすのである、というふうに語られます。灯火はマスの下ではなく、 燭台の上に掲げ、よく見えるようにします。山の上にある町は四方八方から見通すことができます。で、この二つの例えは、高く掲げられ高くそびえて万人の注目を引く、その点で共通しています。光は他者を照らしてこそその役目を果たします。家の中のものすべてを照らすのであるあるように、家の中のものすべてを照らしてこそ光としての役目を果たします。光が自分の限られた領域に閉じこもり、自分だけを照らす自己満足の生活をするなら世の光ではないということです。マスの下ではなく燭台の上に、山の上に高く掲げられ世を照らすという役目を果たすのでなくてはならず、そういう使命を担うことのないキリスト者は役に立たないものとなってしまいます。16節のそのようにあなた方の光を人々の前に輝かしなさいのあなた方の光という言葉は印象深いものです。主が私たちにあなたには光がある、そのあなたの光を輝かしなさいというふうに語っておられます。一体私たちに光があるのか、光と表現されるような率直さや純粋さ、また温かさ、この言葉を最初に聞いた弟子たちはどういうふうに受け止めたのでしょうか。ここから明らかに主が私たちを光が宿っている存在として見ておられる、そのことを疑っておられないということがわかります。エフェソの信徒への手紙の5章の8節に、あなた方は以前には暗闇でしたが、今は主に結ばれて光となっていますという言葉があります。以前は、救いに預かる前は私たちは暗闇でした。しかし今は光となっている、主に結ばれることによって光となっていますというふうに語られています。私たちは主イエス・キリストに結ばれる、この一点で光とされています。あなた方の光を人々の前に輝かしなさい、あなたにはそれができるというふうに語られています。主イエス・キリストはご自身のことを、私は世の光であるというふうにおっしゃいました。そして私に従う者は暗闇の中を歩かず命の光を持つとも続けておっしゃいました。主ご自身がそうである世の光としてのお姿を主に従う者にも与えてくださり、あなた方も私によって世の光として生きるものとされるというふうに約束してくださっています。キリスト者とは文字通りキリストと一つにされたものです。それで16節の終わりには、人々があなた方の立派な行いを見てあなた方の天の父を崇めるようになるためであると語られます。主より賜った光として、主をとして、この地に、この世に置かれているあなた方の地の主を、世の光の働きを見て人々が天の父を崇める、賛美するようになると。私たちのうちに、私たち自身から生み出されたのではない天より与えられた光を見て、他の人がこれはこの人に天より与えられた光、天の父はこの人のうちに光を与え光を輝かしてくださっている、そのようにして天の父を崇めるようになる、賛美するようになると言われます。本当に小さな私たちが罪を許されて父なる神様への賛美に用いられるのだと、あなた方はなんと幸いなものだろうか、地の塩であり世の光であるあなた方は、 主キリストがそのように教えてくださっています。お祈りしましょう。主イエスキリストの父なる神様、尊い皆をあがめて賛美いたします。あなたの深い恩憐れみによって私たちに命を与えてくださり、また罪の中に沈んでいました私たち一人一人をイエスキリストの十字架のあがないによってご復活の恵みによって救い出し、地の死を世の光として召してくださっていますことを教えていただき感謝いたします。主イエスキリストが私たち一人一人に、また私たちの群れに地の塩である、世の光である、そのように歩み続けなさいと語りかけてくださっている、本当に恵み深い、また重たい言葉を聞いています。私たちのうちには何もありませんし、むしろ宮座を見えなくしてしまうのではないかと思うような恐れの中にありますけれども、そのような私たちを主イエスキリストご自身の光によって包んでくださり、私に従う者は光の子として生きるのだと招いてくださっています。どうかこの主の恵み深い言葉に信頼し、主に従って歩むことができますように導いてください。聖霊のお導きによって私たちの心にも光が宿り、光の子として主の弟子として歩んでいくことを許されますようにお願いいたします。どうか私たちに罪の許しと救いが与えられますように、また困難な中に置かれているお一人お一人を助けてくださいますように、その中にあってもあなたの恵みの導きのうちに歩むことを許されますように、多くの人の心が冷えるこのような時代の中で、どうか神様のお導きを信じ、神様に頼って生きる幸いな歩みをさせていただけますようにお願いいたします。それぞれ与えられた働き場があります。どうかその場所で御言葉を生きる、そのような使命を果たすことが許されますようにお導きください。礼拝においでになることができない方たちを覚えます。どうか神様がお一人お一人を支え導き守ってください。またそのような中で神様の恵みを数える信仰を与えられますようにお願いいたします。すべてを御手にお委ねし、主イエスキリストの名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。